水曜日夜10時半、2025年、今年も1年お世話になりました。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。2025年12月後半、日々の恥は書き捨てのラジオ納め、今年のですよ来年も続けますが、今年のラジオ納め会がスタートします。実はホームグラウンドの愛知スタジオで収録をするのが少し久しぶりになりました。ということで、本日の音響担当のサオリンにガラスの向こうへ挨拶した。サオリン久しぶり、愛知スタジオ久しぶりなんだ。というのは、聞き続けてくださっている方にとってはもちろんそうだったねというふうに思ってくださっていると思うのですが、前回前々回と東京スタジオで浜野英子さん、それから神奈川スタジオのさなやんと千葉スタジオのカオリンというパーソナリティ女子お三方をお迎えして、4人で賑やかにトークをした2本をお聞きいただいたんですよね。それが東京スタジオで収録したもの。その前、11月の前半には神奈川スタジオで収録をした同期のたまちゃん、もちろん彼女は神奈川スタジオの子です。彼女がですね、年内で一旦休会するということを受けて、戻ってきてねというようなことを念押しするような、そんな収録を神奈川スタジオでしてきたものが11月の前半だったんです。ということで、愛知スタジオで久しぶりに収録ができて、これが見事今年のラジオ納めというふうになるという、うまいことできとるなというふうに思います。なんかね、すごく計算してそうなったわけでもないのが、まあズボラな私らしいといえば私らしいのですがね、ラジオの神様が見てくれているのか、うまいこと収まります。そんな会を今から始めていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。1年に1回だけ使えるジングルベルジングル、あれ、ジングルベルジングルっていいんですよね。あ、そうだ、ジングルそう、かわいいでしょ。この30分の間にあと2回このジングルベルジングルをお届けする予定でおりますので、お耳をそっとお寄せください。12月後半、16日水曜日放送、そして再放送をお聞きの方は24日水曜日、クリスマスイブに聞いていただいているかもしれませんね。皆さん、今年も1年大変お世話になりました。昨年は12月の25日の水曜日がラジオ納めの回となりまして、昨年はですね、新卒 OL 同期のゆみちゃんという長いお友達をお招きして、2人でお友達ゲストと2人でお届けするラジオ納めの回だったんですよね。覚えてるかな、ゆみちゃんがご家族で赴任したことがあるモンテネグロというヨーロッパの国のお話をちょっとしてくれたりとか、そんなね、面白いラジオ納めになったのが昨年でした。そしてまだ昨年の話ね、昨年はラジオ納めが12月25日でしょ。そしてラジオ始めとなる年始の会が1月1日スタートだったんです、水曜日が。なので昨年は年始の会はですね、ちょっと和風の BGM にこう取り揃えて放送したんですけども、来年はね、1月の7日の水曜日がラジオ始めになります。もうお正月気分も抜けて、私も仕事が始まっていますし、仕事が始まってその夜にお聞きくださっている方も多いと思うので、今回と同じジャズの BGM で年始会をお届けする予定でおります。和風の BGM は使わないでね、そうしようと思っています。さあ、 皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。私あまりそのラジオ納めの回でもラジオ始めの年始の回でも今年の振り返りとか来年の目標、それから今年の目標といったそういったこう節目になるようなお話ってほとんどしたことがないんですね。実はちょっと苦手なんです、そういう話が。はい、苦手なのはまあズボラなだけなんですけども、でもね今年は珍しく私は結構10月ぐらいから今年の総括っていうものが自分の中で緩やかに浮かんでくることがいくつかあったりして、あ、なんかあんまり今年はそういう振り返りだったりとか総括することに対して苦手意識を持っていないなっていうことが自分で少し意外でした。なので時々 SNS でそんなことも発信したこともあったんですけども、うん、話をしてみようかなと思いました。でね、私は今年の目標とかそういったことを一切発信したことが今までないんですけども、実はですね、ゲストを招いた回にかこつけてその人に今年に期する四字熟語はっていうふうに聞いたときにさりげなく自分の期する四字熟語も言ってたんですよ。それはですね、昨年の年明けからですね、1月の後半2月の後半に2回に分けてお呼びした札幌スタジオの同期サラリーマン堀内さんに2025年に期するものを四字熟語で表したらっていうことを聞いたときにね、じゃあしーちゃんはっていうふうに聞いてくれたときにポソッと伏線回収っていうふうに言ったんです、四字熟語で。この伏線回収っていうのは、え、面白いね、どういうことっていうポリちゃんの深掘りには、うん、なんか新しいことを始めるんじゃなくってこう、まあ、要は整えるというか、うん、伏線回収しながら少しこう地ならし整えるっていうことをしたいなって思ってるんだぐらいの言い方をして、あまり詳しいことは言いませんでした。で、今からもね何を伏線回収したいのか何を整えたいのかっていうのはちょっと恥ずかしくてあまり言えなかったり、ちょっとこうなんていうのかな、自分以外の人のことでいろいろと、まあ、家族だったりね、生活のリズムが変わったとかそういったちょっとこうプライバシーに関わることは伏せて、自分に関わる部分でライトなことでね言えることは、今年伏線回収できたことでね言えること一つあります。痩せましたね。サオリンそう思わない？私ね、ちょっと昨年ぐらいまで史上最高体重を更新し続けていたんですね。で、もうそれもねしょうがないかって身に覚えがあるからしょうがないかっていう風で、なんかねのんべんだらりと過ごしてたんです。史上最高体重更新中、こゆる秋でへへとかって言いながら気にしてなかったわけじゃないんですけども、なんか相変わらずねズボラにこう過ごしてたんですよね。で、これはね、私の7年前にその子宮頸がんになって、でそれをこう手術をしてホルモン剤をこう投与されてるとかそういうことで太ってきたんじゃないかとかっていうふうに心配してあまり声をかけられなかった人たちも友達でいるようなんですが、実はもうそれも7年も前のことですし一切関係なく私ホルモン剤も投与されてないですしね。なのでそのことは全く関係なくただの中年太りと、あとはその体の組織を例えば子宮と卵巣と卵管と骨盤のリンパ節を除去したんですけども、そのようにこう体の中の組織を悪いものを蓄えてくれていた守ってくれていたものを、まあ、幅広く取って外に出てくれたわけなんですよね。でも結局そのもともとあったものが体からなくなるわけなので、そりゃいろんなことは変わるはずなのに私の生活リズムや生活態度が変わらなかったことによって超えただけなんですよ。そうだね、私の体は悪くない、全部私の管理が悪いのっていう風で超えてきてたんですよね。でそのうわ意外なところに肉がつくなとか、こうね女性って3首 出すのがこうほっそり見えるポイントとか女性らしさのポイントっていう風に言われているの、女性はよくご存知だと思うんですが、男性の皆様ご存知ですか？3、首、はい、顎の下にある首と、それから手首、足首なんですね。これ多分小泉京子さん、キョンキョンも言っていたと思うんですけども、何かのコラムで、そう、手首、足首と、あと首元を少しこう見えるとほっそり見えるとか、女性らしいラインがそこで感じられるとかっていう風にね、結構ファッションのポイントでもあったりするんですよね。なのでハイネックで首の細さを強調することもあるし、出すだけじゃないんですよね。で、手首を少しこうほっそり見せたいなっていう場合は七分袖とかを選ぶとかね、はい、そういうものが一つこうテクニック、ファッションコーディネートのテクニックだったりとかであるんですけども、私はちょっとの手首がぷっくりしてることに気づいてびっくりしたんですよ。あれって、まず時計がきついというふうに思って、そしてですね、私は大柄で手足も短い方ではないの で腕も長いんですよね。なので今まであまり自分のその手首とかこう肘までのあたりが太いっていうふうに思ったことはあんまりなかったんです。もちろん二の腕っていう、こう肩から、ね、脇の内側にあるようなお肉、そこはもちろん気になってたんですけども、手首とか肘のあたりに肉がついたって思ったことなんて今までの人生で一回もなかったんですよ。で、私はどちらかといったら暑がりなので、寒さに強くて暑がりなので、割とそのちょっとこう腕をまくるとか、手首とかその手首につながる肘までの部分とかを割とこう見せるような形の七分袖とか、そういう洋服が好きだったんですけども、ある時気づいてしまいました。写真を見て、あれ、なんかすごい肘までが太いゴムトだと思ってちょっとショックを受けまして、でだんだん写真を見てあちゃって思うことが多くなってきました。それでですね、これはいかんって、もうヘラヘラ笑ってないで、ちょっとなんかしょんぼりする気持ちがあるんだったら何とかしようというふうに思って、痩せようっていうふうに思ったわけじゃないんですけども、食べるものを気をつけようというふうに思いました。まずは食べる量、それから時間、そして内容としてはですね、基本的にはちょっと恥ずかしくて言えないんですけども、私はよく食べるの でずっと食べられちゃうんですね。あ、なんか最近食が細くなってきちゃったっていう友達、同年代の友達も多いんですけども、私は一切そういうことがなく、しかも疲れたとか夏バテっていう時に食が細くなるんじゃなくって、疲れたなとかなんかバテたなって思うと食べたいって思うタイプなんですね。しかも夏バテという時でもさっぱりしたものではなくって、辛いものとか、失礼しました、思い切って味が濃いものとかですね、そういったものをガンって食べたくなってしまうので、そりゃ痩せないですよね。なので量ももちろんなんですが、食べるものをちょっと気をつけようというふうに思って、それでお魚をよく食べるようになりました。で、魚って自炊においては意外と楽だっていうふうに思ったんですね。一品でメインになる、サバの塩焼きとかさ、鮭焼いたりとか、あとお魚、白身のお魚と、あと野菜とかをこう豪快にいろんなソースというか調味液っていうものが私が好きなので、そういったものを買ってペペロンチーノ風味だとか、カレー粉かけてみようだったりとか、そんな風にこうザクッと炒めたり、もうそれがもうメインになるし、魚楽しいな、美味しいなと思って、もともと好きだったんですけども、なんか魚をよく食べていました、夏から秋、今もなんですけども。そうしたらですね、なんか勝手に痩せてきたんですよね。で、夏ぐらいからそうやって言われるようになりました。あれ、痩せた？って言われるようになって、ああそうか、やっぱりそう見えるんだと思って、そしたらですね、 なかなかウエストがこうパンパンになっちゃって気持ちよく履けなかったスーツのパンツだったりとか、ほっそりしたパンツとかがまた履けるようになったんですよあれこれも伏線回収じゃんと思って、そうだよねこのパンツって結構ライン綺麗だったよねと思って、それがシャツをインして、軽くインして着られるじゃないかとかですね、そういった形で今年私は伏線回収の一つとしてその痩せるっていうことができた年だったんです。といっても時にはチートデーだみたいにして、相変わらずねポテトチップスもビールも大好きなので、あー疲れたよしやっぱ飲もうとか、あ飲むだけじゃなくてやっぱポテチ食べようとかっていう風にですね食べちゃったりもしてます。なんかねそういうところはね私本当にもうちょっとズボラ返上して神経質になった方がいいんじゃないかと思うぐらいね緩いんですよね。相変わらず自分に甘いです。そんな私の今年の振り返り的なものは後半もまだもう少し続きますのでお付き合いください。ジャジーの BGM ちょっとクリスマスっぽいし、お正月もね、お正月じゃない失礼しました、年始回次回もこの BGM にしようっと。そうなんです、これも今年割と最近かな使い始めた BGM なんですね。そんな風に今年使ったもの、生まれたもの、作ったものというのも来年に持ち越すというものもいっぱい私は持ち越す予定のものもたくさんあります。その最たるものが実は伏線回収というこの四字熟語を来年のテーマとしてまた持ち越したいと思っています。というのは私は今ですね新しいことを何か始めるとかチャレンジするとかではなくって、あと 1,2 年はこの伏線回収、言葉を言い換えると整理整頓とか整えるという言葉が当てはまるかなと思うのですが、そういったことをしていく時期だなというふうに思っているんですね、去年ぐらいからかな。でもその整える伏線回収ということにあまり着手できなかったのが2023年とか2024年でした。でも自然とね2025年、今年絶対伏線回収するぞっていうふうにこう強く決めたわけではなかったのですが、ちょっとね着手できたなっていうふうに思うことがいくつかあって、今私は少しほっとした気持ち、自分にほっとした気持ちで今年を終えようとしています。ライトなものなんですけどね、伏線回収として復活できたこと、ゴルフを復活させることができました。2年ぐらいねやってなかったんです。でそれはなぜかというとコツコツしてきたつもりだったんですが、もうちっともうまくならないので嫌になっちゃったんですね私あんまり飽き性でもないし嫌になるっていうこともあんまりないタイプなんですけども、それはね持続力があるとかそういうポジティブな意味ニュアンスだけじゃなくって、単純にズボラなのでなかなかやめないというか切り替えないっていうだけなんですけども、でもねゴルフはねちょっと嫌になっちゃったんです。でもね今年の9月に会社のコンペに出ないって、去年はもう私もう出ませんっていうふうに言ったんですけども、出ないっていうふうに言っていただいて、なんとなくねあやっぱりやってみたいと思って、でやるんだったらこの仲間とやりたいっていうふうにも思っていたので、私にとってそのゴルフって誰とするかって結構大事だったんですよね。なのでしてみたらですね、ちょっと練習にももちろん行ったんですけども、これがですね楽しくできたんです。落ち込むこともなく、なんかへっぽこでも落ち込まずにてへって言いながら前前とか前向いて前向いてと思ってはい 歩く歩くってゴロッとなっても、はいはいはい、すいませんでしたって言いながらテクテクテクっていう風に歩いて、とにかくこう歩き続ける、動き続けるというか、バタバタしないで歩き続けて打ち続けて、そうしたらですね、もう一回こう中断期間が長かったからか、もう一度ビギナーズラックというものがあったのか、なんだかびっくりするぐらいうまく打ってたんですよね。でスコアも悪くなくって、で周りもすごいじゃんとか、いいじゃんいいじゃんって、調子いいねとか、乗ってるねって、なんか乗ってるのがもう本当に打ち方にも球筋にも全部出てるし、いい感じじゃんなんていう風に、周りもそうやって盛り上がってくれるので楽しくって、はい。そして嬉しかったのが、これ人の言葉ってすごくありがたいなって思うんですけども、表彰式の時に会社のね先輩なんですけどもが表彰してくれる時に、せっかく復活したから続けてねでしょう谷川、はいとかっていう風に、続けてねっていう風に言ってくれた言葉がなんかすごく嬉しくって、それで1ヶ月に一遍ぐらいなんですが、コツコツと続けて、また次の月もその次も行くことができました。なので真冬、来年に入っても年明けも2月も月1ぐらいで行きたいな、コースにというふうに思っています。そしてできたらもう二度と中断することなく、末永くこう私の大事な運動の機会としてゴルフをみんなと楽しめたらなというふうに思っています。同じスポーツ系でいうと、伏線回収の視野に、視野といいますか一つの要素に入っていたのに、いまだに回収できなかったことがあります。それがですね、パーソナルトレーニングです。はい、サオリンもきっと今日の音声担当、音響担当のアジスタジオサオリンも覚えてると思うんですが、私パーソナルトレーナーの青山さんっていう愉快なおじさんを、もう2年前になるのかな、でゲストに呼んだこともあるのに、パーソナルトレーニング中断しちゃってるんですよね。なかなか復活できなくてですね、マッサージ&ストレッチとちょっと筋トレっていう、そういうものをですねしてないんですよね。でもそれは行かなくなったのは、太っちゃって恥ずかしかったことはあるんですよ、絶対に。だからちょっと痩せてきましたし、来年こそは復活させたいなというふうに思っています。もうこれぐらいにしようかな。もうなんかね、ライトなものだけにしたい。もうね、あんまりね、ちょっとね、すごく強く思っているものとか、ちょっと頑張れ谷川って思ってるものとかはね、なんかね、言うの恥ずかしいんです。大したことじゃないし、大したことは余計になんかね、ちょっと口にするのは恥ずかしいので、なんか相変わらずこんな取り留めのない話をするようなパーソナリティで、ごめんなさいっていう感じ。でもそんな私が今年は、8月に丸3年この番組を続けてくることができて、今もう4年目に入っているんですね。で、ラジオに帰するものっていうのは、まあ、実はあることはあるんですけども、でもなんかそんなに仰々しくラジオの目標はこれですっていうふうに言うのは相変わらずやめちゃおうかな、やめとこうかなと思いますそれはなぜかというと、私3周年を迎えた回で、まあ周年記念で迎えている上司のボスもそうですし、それからラジオについてはこう目標はあるっていうことをお友達にも聞かれたことがあったのかな、ゲストに呼んでくれた番組で。でそういう時もね、なんか大したこと答えられなかったんですよね。でそれはなぜかというと、ちょっと行き詰まり感を感じていたんです、ラジオに。はい、それは聞き直すとですね、喋るの下手かよっていうふうに思うことが多くてですね、ちゃんと喋ろうとか、私の喋りが上達したのを聞いてくださいっていうふうに思って喋ってないから当然かもしれないんですけども、なんかね、喋るの下手だなというふうに思って、なんか手抜いてるなというふうに思ったり、なんかちょっと成長が見られないんじゃないかっていうふうにね、ちょっと振り返ってしまったんです、得意じゃないくせに。はい、そうしたらなんかあんまり成長が感じられず、行き詰まり感を感じてしまったので、 なので目標っていうのを作ることができなかったんですね。これもいわゆるこう整理整頓整える伏線回収ですよね。行き詰まり感というものを回収すべく、自分の中ではちっちゃな目標っていうのを少しずつ作りながらラジオも収録していかなきゃいけないんじゃないかなという入り口に立っているっていう、その程度の目標です。でも行き詰まり感を感じるとか、喋るの下手かよってまた思っちゃったっていうところを回収していけるように、自分なりにはコツコツと粛々と番組作りを進めていきたいなというふうに思っています。あとね、毎年言っている気がするんですが、もうちょっとちゃんと一人語りもしてみたいなって思うんですよね。でも誰かどなたかパーソナリティの友達が各地から名古屋に立ち寄ってくれたりっていうことがね、定期的に会って会おうって言ってもらえることがやっぱりね、毎年ね定期的にあるんですよ。嬉しいですね。それが嬉しいので、じゃあ一緒にラジオ撮ろうっていう風にすることがやっぱり今年も多かったです。それは私の中で一人語りがをしてみようかなっていう目標よりも、このラジオ番組が持っている唯一のコンセプトらしきもの、ラジオでおもてなしというものを、会いたいって言ってくれたお友達にしたいなと思って一緒に喋るっていう風にもう瞬時に切り替えちゃうんですね、私。それはそれでとっても嬉しいことなんですが、でもその中でも喋るの下手だなと思うことがよくあったので、なので落ち着いてちゃんと台本作って一人語りをするということも来年はちょくちょくしてみたいなというふうに思っています。でもこうしてね、ラジオパーソナリティのお友達を番組にお招きできるというのも、この夢の種に携わった3年間の伏線回収を一つずつしているんじゃないかなっていうような気持ちにもなります。広がった交流というのがまた少しずつ研ぎ澄まされていって、交友関係を広げるのではなくて深めていくというフェーズに入っているんだなという充実感を感じることが多いんですね。なのでそれもこう蒔いた種をから芽が出て花が咲いて、それを一緒にこう摘み取って改めておしゃべりをしているのかななんて思うと、これも伏線回収と言えるんじゃないかななんて思っています。それでは今年最後のご挨拶をして番組を終了していきたいと思います。2025年、今年も1年大変お世話になりました。そして来年は馬年ですね。馬年というとですね、私は大切なお友達を一人思い出すんですね。そうなんです、馬が大好きだったお友達、そのお友達が2025年6月にお空に行ってしまいました。亡くなってしまったんですが、そのタカちゃんの大好きだった馬年、馬が今年来年の干支としてやってくるっていう、なんだかねこれもねちょっと伏線回収じゃないんですけども、ちょっとこう切ないのではなくて素敵な縁を感じたりもします。なので張り切って今年も私は馬の柄とか馬のモチーフなどを使ったデザインの年賀状をみんなに出そうというふうに今張り切っているところです。皆さんは年賀状書くかしら。私ね、年賀状がなんか年々好きになってるんですよね。うん、そうなんです。それもこう自分の大切な方をこう振り返るっていう伏線回収になってるような気もしたりします。それでは来年も引き続き日々の恥は書き捨てをどうぞよろしくお願いいたします。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。